このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会。はい。おっと、何も無音。
いや、こう無音だったらどうかなと思ったら。
あ、一回やってみ
た。なんか気持ち悪いっすね。
そうですね、うん、やり直します。
じゃあもう一回。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦
イエ
ッホーイ会
だ
はー、始まっていきますが、今日はなんと素敵なスペシャルゲストに来ていただいております。
はい、
この方です。
博士ヨグです
。イエーイ、ダッハ
ー、ダッハ
ー。生っていいっすね。生で聞けるこの。
いや、生で聞けるっていうか出演されてますからね。
まあ、
はい、いやー、博士さんお元気でしたか。
はい、
ゲームは大阪で、赤瀬さんのなんかお疲れ様ツイートがなかなか来ないから、赤瀬さん大丈夫かな、生きてるかなって僕は不安だったんですよ。
翌日に帰ってきて、まあ、お疲れっちゃお疲れだったんで。
ああ、いや、お疲れ様でした。帰りも飛行機ですね。
帰りも飛行機ですね。
まあ、いや、今度フェリー乗ってみてください。
フェリーですね。めちゃめちゃ羨ましいですよね、あれ。
いや、ちょっとだから、斉藤さんのあの気まぐれで、ほんとフェリー選んだけど、ほんと良かったです、フェリー。今度行きましょう、どっか。もう現場じゃないとこでもいいです。
あれでしょ、長崎出てぐるっと回って長崎帰ってくる。
そうそうそう。
どこにも
行かない。だから動かなくてもいいです。
ええー、
動こうよ。動けるじゃないのかっていう。
じゃあ、誰かオープニングとかありますか。
僕やり、喋りたいこと、
は
い
は
い、
お、イエーイ、
ちょっとね、あるんですよ。
はい。
嬉しい。僕、ゲームが好きって話がしたくて、
お
ー、でもオープニングトークってなんかこう、ボードゲームと関係ない話でもいいんですよね。
もちろんです。
もちろん。
ゲーム大好きって俺言ったけど、
はい。
テレビゲームの話して
ます。ああ、そっち。ああ、全然大丈夫です。
何ですか。
いや、ちょっと、何でもいいんですけど、
はい、
僕、去年は、ニンテンドースイッチが、
うん、
まあ、すごい、
はいはいはい、
売れるようにしてますから。
そうですね、なかなか、うん、
テレビゲームされます？
あ、しない。
僕は人並みにやるけど、最近めっきり減りましたね。
あ、うん、僕結構、人並みっていうか、もう、今まで誰にもあんまりこうアピールしてないんですけど、人並みじゃないぐらいやります。
今現在も。
そうですね。スイッチとか発売日に買って、去年はゼルダと、まあ、スプラトゥーンと、
はいはい、
2とね、
うん、
まあ、ファイアンブレム、エソ、無双
と、
まあ、マリオデッセイかな、
は
あ
は
あ、あと、まあ、インディーズのゲームいくつかって感じでやったんですけど、
はいはいはい、
ゼノブレードってゲームがあるんですよ。
あ、
知ってますか。
名前は聞いたことがある。え、それもスイッチですかね。
スイッチなんですよ、
うんうんうん、
まあ、いろんな意味でむちゃくちゃ面白いんですけど、
へ、
まあ、そのなぜこの話するかっていうと、
はい、
ゼノブレードの中にアイテムとしてボードゲームが出てくる。
え、おー、なんでなんで
遊べるわけじゃないですよ。ただアイテムとして出てくるんですよ。食事したら強くなるとか、そういうのっていろんなゲームある
じゃないですか。
ボードゲームを持ってたら強くなると
か。何が上がる？
よくわかんないんですけど、ポシェットに入れると、いや、なんかわかるかよくわかんないですけど、ポシェットに入れとくと、なんか上がるって。で、
それ
でどういうことかなと思うんですけど、店にボードゲームショップが各街に一つずつあるん
です。
嘘？あ、はいはい。
あるんですか？
アイテムとして売ってるわけじゃないですかね。
え、それは、もうそのアイテム名、ボードゲームなんですか？それともなんか、ゲーム名が出てくるんですか？
ボードゲームショップがあって、なんか、聞いたことのあるような、ないようなゲームが並んでるんです
よ。タ
ロディみたいな。
ガタカタンとか。
あ、ガリカソンヌみたいな。へぇー。え、めっちゃ面白い。
なんとかライン、バトルラインじゃないですか。デュエルラインとか。
あ、でも分かってる人。
ヤードとか。あれ、これ開発に絶対分かってる人がいるのか
な。ね、絶対その好きな人が作ってる。
うん、へぇー。でも誰も、この僕、そのゼロブレード2大好きで、
うん、
まあ最初はどうかなと思いながらプレイしてたらガツンってハマったっていう話をしたいぐらいですけど、ちょっとここやっときますけど。
いや、これでも全国のボードゲームは今ぐっと気になってますよ。
そう、だから、
ゼノブレード、
スプラトゥーン2やってる人とか、
はあ、
見るから、
うん、
ちょっとゼノブレード2にボードゲームが出てくるよっていう話題を、
びっくり、
なんか誰かがするかなと、誰もしないんで、
うん、
誰もこれやってないのかな
と。あまり世間的にはバカ売れはしてない感じですかね。
そうですね、まあ、ちょっとマニアックな感じの。
でも一応ビッグタイトルでしょ。あれじゃないですか、ゼノギアスとかの流れ。
系譜はゼノギアス
の。あ、やっぱり、
はい、
まあ、あの流れか。
ウィーのゼノブレードの2ではあるんですけど、
はいはいはいはいはい、はい、
まあ、その ボードゲームの名前が出てきて、あ、しかもクエストの中に、なんかこう、今流行ってるボードゲームのコマを探してきてくれとか、
何それ、
なんかどっかの甲板に行ったら、ここの環境はみんなカタンじゃないですか、なんかその、なんたらのやりすぎで、険悪になっていて。
何それ、じゃ
結構食い込んでるんですね。
そうなんですよ。
へ
これ反応してると僕だけじゃないかな。
すげえ。
いや、多分。
それを伝えたかった。
あ、これ聞いた人で、そうそうそうって、後から思ってたっていう人が来るんじゃないですかね。
で、スイッチ、うちスイッチ2台あるんですけど。
あの入手困難のやつが。
すごい。ま
あ、
ちょっと大、スプラトゥーン2をあのね、夫婦でするために。
おー、すげえ。
めっちゃ面白そう、それ。
だから、こう、ゲーマーな人、多分テレビゲームする人多いと思うんです
よ。多いと思います。はい、はい。共通だと思います。
そんながっつり出てくるんですね。
そうでしょう。
超気になる。
もっと言えば、あの、もう全然関係ないですけど、VR カタンっていうのが気になってるんですけど。
あれは何媒体でできるんですかね。あ、
どうなんでしょう。プレステ VR だったら助かるんですけど。
あ、持ってるんですよね、確か。
プレステ VR はもう発売日に買ったぜ。
あれどうなんでしょうね。え、なんかモノポリーとかもできるとかなんか。
あ、そうそう、そう。VR 世界はちょっと体験してない人になかなか伝えられないんですけど、ゲームで体験すると、まあ、目の前に卓があるから、そこでアナログゲームすると、めっちゃこう、それっぽくなるみたいな。
あれですかね、やっぱあの、漫画で出てた、あの、ほら、遊戯王みたいな、俺のターン、なんか、なんとかホワイト、なんちゃらドラゴンをプレイって言ったら、カードからブワーって出るみたいな。
それが実際できますからね、
そういうことですよね。
だから、肩のコマを動かした瞬間光るとかできるはず
なんですよ。で、なんか算出されるのがもう目で見えるとか。ああ、盗賊がこうなんかいやらしく物を盗んでるのが見えるとか。
そう。
いや、すごい。
これままテレビゲームの話続けると僕延々とテレビゲーム。
そうですね。それで一本終わっちゃいますね。じゃあ、この辺にしておきましょう。いやいや、ありがとうございます。ぜひぜひ、またね、いつか。じゃあ、今日の本編に入っていってよろしいですか？
はい。
本編のテーマは、第2回東京ドイツゲームショー大賞受賞作。グラボー！イエーイ！ついに来ました！この回が！僕は長いこと待ってましたよ。
だいぶ待ちましたね。
ねえ。
僕も待ってました。
そうですね。
喋りたくて、ね、でも今喋ってもなみたいなタイミングでしたもんね。
いや、おめでとうございます、
まずは。おめでとうございます。
まあ、まずはね。
まずはね。
はい。
何年待ったんですかね ?1 年半?2年ぐらい。
いや、1年ちょっとですよ。16年末ですもんね。
そうですよね。
あ、じゃあ1年とちょっとか。
そうなるかな。
うん、はい。いや、なんか体感もっと長かった。もう。
そうそう。体感俺2年くらい待ってる気持ちでいる。
最初だからもう本当、なんていうんですか、こう、影も形もまだよくわからないという時期が結構あって、
そう。
で、少し前から、なんかこう、試作品ができてきたよみたいな流れで、こう、影が見えてきて、みたいな。うん、で、まぁ、実際に、その、試遊もさせてもらって、
はい、
おーってなって、
うん、
でも、いつ出るのみたいな話で、
そうですね。
ぼやっとしてたんで、
はい、
やっと今日ですね。
はい。
はい、話しましょう。
ぜひ。
はい。
どうしますか？
わかんない。なんか、でも、どのあたりから、こう、多分話していきたいとこですか？
今、グラバーって言ったけど、
はい。
何も知らない人だらけなんじゃないですか。
確かに、まず概要は必要ですね、その。
どういったゲームなのかっていうこと
を。
う
ん、もっと、まず東京ドイツゲームショーって何ですか？
そっから行きます。
あ、
そのレベルじゃないか
な。はいはいはい。あれはどこ発信のショーなんでしたかね。
ニューゲームズオーダーじゃないですか。
ニューゲームズオーダーと、10 Days Games の田中間さんですね。が、一緒にやってるショー。
ああ、なるほど。確かに審査員ですもんね、どちらも。
共同のショーなのじゃないかな。
なるほど。
はい、なるほどね。それの、なんですかね、1回目が
枯れ山水。はい。それもあれなんですよね。1年前とかじゃないんですよね。何年か前なんですよね。
今から言うと4、5年前。
今から言うとね。
はいはい
はい。1回と2回がだいぶ空いてるんです。
3年ぐらい空いて
る。で、当然、第3回はまだ行われてないんですよね。
あー、定期じゃないんだ。
募集もしてないです
よね、
多分ね。
でもなんかまあ、もうすでにその印象ですけど、なんていうか、その、 プリプリしたゲームが選ばれてないっていう印象があるんですよね。
プリプリって何ですか？
なんとなくわかります？
あ、俺はわかるけど、わからない方が多いと思うんで。
なんか、今のゲームの流れって、はいはい、割とその、まあよく言う話ですけど、うん、コアな層っていうのが、まあ、もう何年も前からずっと本当好きだった方っていうのはもう根強くいらっしゃって、はい、その周りにプリプリした層が今広がっていってるんですよね。
いや、プリプリを教えてください。まあ、わかりやすく言えば、こういう表現どうかわかんないですけど、わかりやすく言えばライト層とか、うんうん、まあそういう感じの。
そうです。なんか パーリーが好きな感じの。で、まあなんかわかるでしょ、
うん、俺はわかるんだけど、
う
ん。
まあまあ、そういうゲームはなんか選ばないぜ、はい、俺たちみたいな、なんかその、うん、誇り高きみたいな。はい
は
い、
だからでももともと、その東京ドイツゲームショー、うん、ドイツゲームっていうところが、
はいはいはいはい、
まあいわゆる、90年代のドイツゲームをなんかこう目指したショーみたいなことを言ってましたよね。
だからなんかその
こだわりを感じますよね。
そうですよね。ポリシーがはっきりしてる感じがありますよね。
そういうのを募集してたと思うんですよ。実際募集自体がその90年代だったらカタンとかですか？
多分そうですね。
なんかまあそういうことですよね。
そういうゲームを募集して集まったものからそういう視点で選ばれてるんでしょうね、うん、と思うんですよ。だから大喜利ゲーとかそういうのは
ちょっと、うん、そうですね、
まあ別みたいな、
は
い、
多分だからまずその審査の台上に上らないということですよね。
一応だから方向性はテーマ決められたりしようなんですよね、うんうんうん、
なるほどなるほど。いや、そこでやっぱ選ばれたっていうのはね、すごく意味のあることだと思ってて、
うん、赤さんなんか最初の募集の、はい、いつ頃募集されたとか覚えてますか？
2016年の末に発表されてるからその前の年、はい、
その年のうちなのかな。でもどうでしたかね。なんかそんなにずっと長いことなんかこう告知をしてたような感じはなかったような
気も。15年の末に動画かなんかで、はい、出してたと思います。ニューゲームゾーダーと田中さんがなんかこう
告知
動画かなんかで告知動画を出してて、たまたまそれ見てて、その時は出そうと思ってなかったんですよ。
はいはい。
で、それがまあだから12月ぐらいから始まって、締め切りが3月末で3ヶ月ぐらいあって、
3ヶ月しかないんだ。
そうね、
たった3ヶ月。いや、ちょっと違うかもしれないですけどね。
はいはいはいはい。
だったんだけど、2月末ぐらいになって、なんか出したいみたいな気持ち
が。あれですよね、斉藤さんがおっしゃってた、赤瀬さんはギリギリにならないと作らないんだっていう。
でも元々作ってたゲームがあって、
そうですね。
それを出そうと思って、あ、もう1ヶ月しかないけど、1ヶ月で作り直そうと思って、作り直すというか、まあブラッシュアップしようと思って考えてたんですよ。でもその時に、なんか別のゲームを思いついちゃったんで、はい、やっぱこっちにするかってしてしたのがグラバーだった。
そうなんですね。
あ、そうなんだ。
じゃあもうそれこそ1ヶ月とか。
そう、だから超ギリギリでテストプレイもしたんですけど、募集する段階ではまだまとまってなかったんで、もうとにかくね、ちょっと、いいゲームなはずだみたいな感じで、全然ちょっと違う感じのやつだった。
その募集って一次選考みたいなのって、はい、やっぱ物がないとダメなんですか？
一次は書類だけでした。
あ、書類だけで。
なるほどね。
ルール説明、
はい、まあ原型はほとんど変わってないんですけど、
はいはいはい、
もっとごちゃごちゃしてたんですよ。
へえ。
で、一次選考を通していただけたので、まあ、やべ、これちゃんと作んなきゃって言ったのを、確か大阪に斉藤さんとゲームマに行って、で、僕通ってたらどうしましょうかみたいな話をして、その時は書きますよみたいな、どうしましょうかみたいな話をして。
ちなみにその第一次通ったのは何作品ぐらいとかなんとなく覚えてます？
募集が50ないかあるかぐらいだったと思います。
全部で、
はい、第一次通ったのは20作品ぐらいはあった
んですか？そこでは半分ぐらいにはなってるんですね。
はい、おー、まあ、全然自信なかったんですよ。
はいはいはい。
まあでも通ったからやった。ちゃんと作んなきゃ。でそこから6月ぐらいの、なんか実際のものを送る。送ったのが、ちょっとここに試作品置いてますけど、これとほぼ同じものを。
あ、もうその段階でこれだったんだ。
絵とかもこんな感じだったんですか？
もう絵描きましたね。
すごい。
じゃあ割とあれだ、その結構な急ピッチで仕上げたゲームなんですね、割と。
そうなりますね。
なんかだからトリックと怪人の話してた時に、斎藤さん1年半くらい俺は描けたぞみたいな。
はいはい、構想からね。
そうそうそう、誇らしげに言ってましたけど、そんなに短いスパンで。でも、その僕が見たので記憶にあるのは、あの、田中間さんのあれです、ベタ褒め動画。
あれはやばいっすね。
あれですね、あれはだからもう最終決定した時点ででしたかね。
そうですね、発表の時に動画も同時にな
って。でしたよね。
僕にとっては送った6月から発表の12月まで空白なんで、もうグラマーのことは忘れようかなと思うぐらい、めちゃめちゃ緊張、まあそうは言ってもめちゃめちゃ緊張してたんですけど、
どうなるのかな。あの人のことは忘れようみたいな。
だから一切遊ばないことにして、送っちゃったし、もうあのことは忘れようみたいな。
あ、じゃあ変な話、そのもし通ってなければ、その自分で自作しようとかは全然思わなかった。
できないレベルのコンポーネントなんですよ。
そうですね、確かに。
僕やっぱ軽いのもいいけど、カチッてしたのが作りたくて、考えたらコマの数多いわ、タイル多いわで、これ自作したら何十万かかるのみたいな。
これはまあ大変でしょうね。今でこそこう同人会でこういうゲームも増えてきてるけど、まあなかなかやっぱ大変なはずですよ。
そうですよね。だからそれもあって賞に通らない限りは世に出ないなと思って作ったんですけど、
どうでしたか発表を聞いた瞬間の。
ちょっとびっくりしました、
ね。何で発表されるんですか？
あ、なんか
ネット、
何
電話、
あ、実際電話でした。
電話がかかってくるんです
ね。9時になんかツイッターで発表しますって言われて、怖くて見れなくて、実際緊張したんですよ。
はいはい、
もうどうせダメだからとか思いながら、なんでダメだと思ったかっていうと、だってめっちゃいいゲームが来てるとか、いろいろ向こうから情報がちょこちょこ出てて、なんか有名な人が結構ゲームを応募してる。
そうです。
でもそれはね、僕もちょっと覚えてます。なんか何かでツイッターで拝見してて、なんかこの作品もまあなかなかいい、この作品もちょっとなんか捨てがたいみたいな。
だから動画で、先行の動画でいくつか上げられてるやつですよね。
だから一応2時に、2時通ったっていうのも分かる。最終選考まで残ったって段階が1回あったんですよ。で、それに残ったから、すごいまあ、いけたと思って、すごい嬉しかったんですけど、その時になんかすごい人がたくさんいるとか言われて、なんかね、そんなこっちは素人ですよみたいな感じになりますよね。
いやー、そう、でも僕もちょっと覚えてます、その時期の話は。いやー、まあ、それからの発表を、そしてあのベタ褒め動画ですよ。
そう、それは救われましたね。
だからまあ僕らからしたら本当、田中間さんってもう本当仏様みたいな。
ですよね。
なんかね、こうブッダみたいな存在なんで、あの方がベタ褒めするってね、もうなんかこうすごい気持ちいいでしょうね。
そう、なんかもう、なんていうか心の支えになる音声動画があるんですよ、
はい、
YouTube に。
ありますね。
あるのかな？
はいはい、あると思います。ありますよね、多分。いや、だから、もうなんなら、この放送を聞いて気になった方は、あれ見ればいいと思う。極論。
ぜひぜひ、そうそう、見てほしい。
なんか、審査発表動画と、
はいはい、
なんかプレイしてる動画もあるんですけど、プレイしてる動画は確か一番最初のなんで、ちょっとまた雰囲気違うんですけど、
なるほど。
多分一番ベタ褒めしてくれたのが、ベタ褒めしてくれたっていう
のはいいですけ
ど、なんか
いや、ベタ褒めしてました。
第二次選考が終わっ、最終選考かな、後に、二次選考後に遊んだ時の、解説動画みたいな。音声だけか。
音声だけのやつ。
音声だけ動画があるんですよ。
それかもしれないですね。はいはい。
それで結構細かく具体的にいろいろ語ってくれて、
ね、はいはいはい、
なんか半分、あ、もう俺そうやって作ったからね、僕そうやって作ったつもりだよとか思いつつ、半分そこまで考えてないよみたいな。
え、半分ですか？
半分半分でした、ね。
なんかだからそのゲームに人が出てて、赤須さんっていう人が出てて、
はい、
で、それを遊んだその審査員の方々がちゃんとキャッチしてて、
はいはいはい、
あれはもうすごかったです。ゲームを通して会話をしてるみたいな、やばかったです。なんかすごい赤瀬さんがゲームをよく分かってらっしゃるっていう
と
おっしゃってましたよね。
そうなんですかね。
確かおっしゃってたと思いますよ。はい、は
い。いや、実際分かってるんですかね。
いやー、怒ってるんじゃないですか。
分かってる人が作ったものだねっていう。あと、それでなんか小さくまとまってない的なこと、こういう文言ではなかったと思うんですけど、すごいなんか、まあ、攻めてるみたいな、いい意味で、なんだかな、文言は覚えてないですけど、なんか遊んでるみたいな。
そうですよね。だからその、どこかで見たようなシステムももちろん、なんかありはするんだけど、この背骨の部分が、結構、なんというか、まあ、オンリーワン感をギラギラと放ってますよね。
そうですね。
いやー、そろそろいいんじゃないですか、概要話しちゃって。
そうですね。
いや、多分だから、気になってる方もいると思うんですよね。やっぱ、一部でしか情報は発信されてないんで。
そうなんですよ。
うん。はい、行っちゃいましょうよ。
そうですね。ある程度喋ってもいいんですよね、これ。
もちろんもちろん。
え、大丈夫ですか、ね、
全部話して
る。
たぶん、いいじゃん。
はい。お願いします。
はい。
どこから？
まあまあ、ゲームの概要、行きましょうよ。
あー、じゃあさ、はい、じゃあこれが、
はい、
試作品の、パッケージ裏じゃなくて試作品の時のこんなゲームですってやつなんです
けど、ルールブックの1ページ目って感じですか？ 1
ページ目の最初に、はいはい、まあこんなゲームです。
プレイ人数が3から5人、
はい、
対象年齢が10歳以上。
これ変わるかも。ここごめんなさい。
あ、
変わるかもしれない
。あ、そうなんですね。
で、プレイ時間が50分とは、
ここには60分にしたと思います、
ね。はい、ですね。僕が最近聞いたのはそんぐらいだと聞きました。まあ
時は幕末ってとこですね。
ここを読めっつってるんですよ。
そう、読めっつって読んでください。僕読みたくない。
時は幕末。プレイヤーは長崎で活躍する商人となり、他のプレイヤーと交渉して手に入れた交渉品を使い、異国の商人トーマス・グラバーと取引を行います。施設を借用して生産力を高め、政府や諸藩に小銃、大砲、艦船を斡旋し、激動の幕末においてグラバーと共に最も影響力を行使した商人を目指しますという
よ。
よろしいですか？こんな感じで。
ちょっと聞きたかった。
俺もう3回ぐらいどんどんやめてくんないかなって言おうと思ったんですけど、
あれじゃないですか、
このくだりが逆に邪魔になると思って我慢しました。
こういう緊迫感煽るやつあるじゃないですか。よかったっしょ。
わかんないけど。
でも多分フレーバーは多分皆さんに伝わったはず。
フレーバーがこんな感じ。
そうっすね。
ですね。
幕末の商人になるんだと。
やっぱこの長崎舞台っていうところでね、まあ我々としてはまずたまらないし、まあなんならでも日本人としてたまらないっていう部分もありますよね。
はいはいはい。
そうですね、長崎選ぶときに、舞台をグラバーにしたのの一つは、全国的に知名度がある方がやっぱ、
確かに、
いいかなと。
そして割とそのみんな好きな時代ですよね。日本人、歴史好きな日本人が好きな時代、いくつかあるけど、
はい、
まあ戦国時代、弥生時代、幕末みたいな。
弥生じゃない。
じゃあちょっと3つ目思いつかない。
ちょうどだから今ね、NHK の大河ドラマでね、
そう。
やってるしね。
そう。幕末はやっぱ人気ですよ。
うん、そう。
まあまあ何度となくやっぱその映像作品化もされてるし、やっぱその、はい、僕の中で、いやすいません、ちょっとこの時代の話を少ししたいんですけど、
はい、
やっぱなんか、その、江戸時代とかって、まあ割と平和な時代だったじゃないですか。
うん、
で、その前の戦国時代やっぱ人気があって、ヒーローが出てきてた時代。
そうですね。
で、明治時代って、もう一回そのスーパーヒーローがたくさん出てきた時代なんですよね。
明治。
キャラの立った。
うん。例えば。
大丈夫？
明治。
だからもう分かりやすいので言うと、龍馬とか。
幕末ね。
まあ、あの辺です。明治維新ね。
広く、ね、
維新。そうそうそう。
ね、
あの辺、
はいはい。
明治維新のあたりって、
はいはい、
そのヒーロー感がめっちゃ出てきて、はい、キャラが美味しい時代なんですよね。
そうですね。
だからそういう意味で、なんか僕らの世代で言うと、ルローニケンシンとか、
はいはい、
みんな通ったじゃないですか。
え、ちょっと待ってください。
どうしました？
このゲームにももしかして？
え、ルローニケンシンって
何ですか、それ。
坂本龍馬が出てくるんですか？
ああ、そういう話です。
ちょっと早く、ちょっと先走りましたけど、
いやいや
出てきますか？
そうですね。
うわー！
そう、だからそういう意味で、やっぱその、ロマン感がめちゃくちゃ、
やばい。
ある時代。
え、グラバーさんだけじゃないんですね、出てくるのは。
そうですよね。
なんだこれ。
プレイヤー自体は、
はいはい、
幕末の名もなき商人、まあ長崎で、商店を営んでるような、はい、商人っていう立ち位置であるんですよね。
はい、
で、グラバーさんっていうのは、その商人たちにいろいろ恩恵を与えてくれる存在。
はい、
まあ恩恵具体的に言うと、勝利点を与えてくれる存在
なんですけども、
まあそれ以外にもいろいろあるんですけど、はい、その有名人っていうのは、うん、まあこれちょっとゲームの話になりますけど、はい、前ラウンド一人協力者としてやってきて、うん、そのゲームのそのラウンド前の雰囲気をガラッて変えてしまうような存在って形で出てきますね。
うん、いや、これがまずいいよな。え、これどうします？先にその概要をふわーっと話してから、一つ一つ話しますか？それとも、
そっちの方がいいね。僕個人的にはまだちょっと人物を言っても、はい、皆さんの手元にカードも絵もなくて、はい、なかなかシステムだけ言っても届かないんで。
なんか超でも喋りたそうな。
いや、それは、ね、概要をね。まず概要を全部聞きましょう。
はい、概要。
いや、いいよこれ。
まあ、だからあれですよね。はいはい、何ゲームですかみたいな話ですね。ジャンルというか。
長くなりそうですけど。
まあでも、ある程度時間使って大丈夫です
よ。一言で言う、まあまず一言で言うと、交渉をメインとしたゲーム。
そうですね。
これはもう明確にこのゲームは、交渉、プレイヤー間の交渉をメインとしたゲームとして作ってます。
はい、はい。
ただ、交渉として作ったっていうのは、まあ、交渉、まあ僕アナログゲーム大好きで、そこのいいとこってやっぱデジタルも好きって最初言ったじゃないですか。デジタルでできることはデジタルの方が好きってタイプなんですよ。
なるほど。
で、デジタルでできないことはアナログでやりたい。で、そこね、交渉って絶対デジタルじゃできないじゃないですか。
確かに確かに。
なので、まず交渉が好きな部分ってやっぱ人と会話できるとか、そういうのもあって、アナログらしいし、そこをゲームに取り入れたいって思ってたんですけど、交渉ってめちゃめちゃ難しくないですか？
難しいです。僕は好きだけど苦手です。勝ったことないです。
そう、難しいし、はい、あと、人によってできるできないがはっきりしてるじゃん。
そう、確かに。
はい、ですよ、はいはいはい、で。そういったのがあって、うん、いや、でも面白いんだよね、交渉はってのがあって、で、ね、でもどんな人でも交渉楽しみたいよね。うん、でも交渉すると、うん、なんだろう、実は、自分だけいい思いしたいとか、実はこう出し抜きたいっていう交渉をするのが普通じゃないですか。
そうですね。
それを何にもなしでできる人はそれはすごいんですけど、何にもなしにするのは非常に難しいので、で、このゲームのメインとなる交渉カードっていうのが存在してるんです。
そこですね。
これはちょっと発明ですよね。
発明です。これは大げさじゃないです。本当に発明です。はい。
まあ確かにないなって自分で思ってたん
ですけど、ないですよね。
もう、その、元々の交渉っていうのは難しいものだけど、気楽に交渉ゲームを楽しんでほしいっていう意味で、交渉カードを使った交渉っていうのがあります。で、それちょっと簡単に言いましょうか。
はい。
そうですね。
そうですね。
概要。
交渉っていうのは、なんかこう、どう言えばいいかな、商品コマっていうのがあるんですけど、
はい、
自分の持ってる色の商品コマと相手の持ってる商品コマ、自分はこれだけ出すから相手はどれだけ出すっていうのを何個ずつ交換しようよっていうシンプルな交渉になってるんですけど、そこに交渉カードっていうものを交渉を始める人が一人こう伏せて置いていく形になります、
はい、
でその交渉が終わった後にペラッてめくって、実は今の交渉は誠実な交渉だったよとか、まあ実は優良品をここに忍ばせておいたからあなたはちょっと得するよとか、逆に粗悪品を忍ばせておいて、あなたにやったものは実は使えなかったよって言って取り戻すとか、カードで意地悪ができたり、いいことができたりするんですよね。
そうですね。はい、
感じですかね。
ああ、いいと思います。実際約束した、この取引の商品の数をちょっとだけ補正するんですよね。
はい、
それで相手が得したり、こっちが得したり。
その、まず前提として僕がこのシステムのめちゃくちゃ優れてると思ったのが、プレイヤーが、自分のところで算出できる資源が、マイカラーだけって、これもちょっとした発明だと思うんですよね。ちょっとこれ聞いてる方に、あんまり馴染みのないシステムだと思うんですけど、赤のプレイヤーは赤の資源しか基本算出しない。
そうですね。
で、緑のプレイヤーは緑の資源しか算出しない。で、システム的に、その、最後その勝利点に変えるときって、これがまた面白いのが、個数じゃなくて、色の種類で買うじゃないですか。
コスとかですね。
数になってる。そうそう。だから船が何でしたかね、5種類でしたかね。
全部で5種類なんだけど、全色集めないと船買えない。
でもおかしいぞってなるんですよね、ここで。自分の家からその算出できる資源は赤しかないから、どんなに自分のところのその資源の算出量を高めても、 赤が10個、赤が20個とかなるだけで、うん、これじゃあ結局一番弱いのしか買えないみたいな。
は
い、
欲しくなるんですよね、
そうそう。だから、このゲーム的に、絶対交渉しないとっていう、うん、なんか変な話で、その交渉ゲームって、さっきもアザナもおっしゃってたけど、うん、向き不向きがあって、うん、積極的に行く人と行かない人で差がついちゃったりとかもあるじゃないですか。
あります
ね。でもこのゲームでは、もうそこがシステムになっちゃってるんで、
そうなんですね。
あのね、だから、僕これすごくいいなと思ったのが、あのね、一回だから試遊させてもらった時に、うん、なんかね、結構わーわー喋るタクとかもあったじゃないですか。
うん、
で、僕一回あんま喋らずにやってみようってちょっと思ったんですよ。
へー。
で、その時に感じたのが、
うん、
あんまり喋らなくても、うん、このカードのおかげでちゃんとこの交渉感も出るし、
うん、
で、その、なんなら、交換をしないとゲームにシステム的に参加できないので、
うん、
なんか、絶対こうバイアスがかかっていくんですよね。
そうですね。
うん、だから、そういう意味で、なんだろう、その積極的に交渉をガリガリしたいっていう人じゃなくても、
うん、
ちゃんとそこで楽しめるように、うん、システムがこう、練られてるなと思って、いや、これが、いやー、よく考えましたね。
まあ、確かに、まあ、言った通りなんですけど、
はいはいはい。
ドイツゲームとかユーロゲームって、やっぱりシステムに支配されて、結局ゲームが進むっていう部分があって、
はいはいはい。
交渉っていうシステムは昔からあるじゃないですか。例えば、モノポリなんかにもあるんですけど、
はいはいはい。
超自由交渉みたいな。
やっぱり自由交渉っていうのはやっぱ怖いんですよね。
怖いですよね。あと、本当に上手い人が上手いんですよ。
そう。
それはそれで僕は好きだし、面白いんですけど、まあできない人はできないから、
ね、
じゃあもう交渉ガチガチにシステムに組み込むにはどうしたらいいかなっていうのを考えた上での交渉カードだったんですけど、
うんうんうん、
ただそれだけだと交渉メインになるかって言われてると、まあなるんだけどもっとやらなきゃいけないとこがあって、
うんうんうんうん、
まあそれでまずいろいろあったんですけど、例えば交渉システム以外のゲームシステムは全部ゆるくしてます。
はいはいはいはいはい。
拡大再生産とか、うんうん、ワーカープレスメント的なワーカーを置くとこもあるんですけど、
ありますね、
もう全員同時進行、
確かに確かに
重なっても OK、
うんうん
そうですね、順番関係なし、
はいはい、そうですね、しかも置きっぱなしですもんね、
置きっぱなし、
うんうん
まあ、ワーカープレスメントじゃないかななんかなっていうかな、
なんか能力を解放していくみたいな感覚ですかね、
そういう部分に関しては全部緩くしてるんですよ、
うんうんうんうん、
あとはまあ交渉しなかったら信頼度下がるし、
はいはいはい、
交渉相手になってくれれば、まあ、誰かの交渉相手になれば得、うん、基本的にキューブが入ってくる得するようにしてるし、はいはいはいはい、なんかこうデザインするにあたって、
うん
まあ、もうとにかく一つ決めたんですよ、交渉をとにかく気楽にやる、なれるゲームです、
うん、
他の部分は正直そんなね手だれのゲームデザイナーとかではないので、あまり深く考えずに、
うん、
もうどこかで見たようなシステムで組み立てよう、どこかで見たようなっていうか僕が知ってる範囲のシステムになってるんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、いやこれはでも結構強烈なパンチが入ってると思いますけどね、いやだからさっき言ってたその、そんなに交渉をガリガリしたくないっていう人にこそ、
うん、
あ、交渉ってこんな風に楽しむこともできるんだっていうのもできるっていうのももちろん魅力だし、
はいはい、
一回見て面白かったのが、
うん、
なんすか、人狼好きな人とか、
そうなんですよね、
交渉好きな人とかが、
うん、
ドンってこう、宅に集まって、
はいはい、
で、まあうるさいこと、
うん、それね僕もびっくりしました。もともとテストプレイは有名人たちで遊んだんですよ、
はいはい、はいはいは
いはい、で一回すごい人狼プレイヤーとか、
うん、
もう交渉大好き人間
に、う
ん
っっね、
遊ばせてみたんですよ、遊んでほしくて、
はいはいはい、
そしたらこれこんなゲームだったっけってぐらいもうガチガチのなんていうかな、
ふふ騙されたねみたいな。
だってカードで縛ってる以上の交渉を
始めた、そう何それみたいな、
まあ、成り立つんだと思って、
う
ん、
だからこのゲームのやっぱすごいところってその振り幅だと思うんですよね。
そうですね。
なんかそのガツガツ絡みたくない人はそれでこうドイツゲームみたいにシステマチックに遊ぶこともできるし、
うん、
やって思ったんですよ、
うん、
一言も声を発さなくても、
うん、
まあ例えば極端なし、はい、赤1青1でどうですかぐらいの、
うん、
これだけでもカードを開けた瞬間にちゃんと交渉が成り立つし、
そうですね、
開ける前に あーだこうだうるさく言ってもいいわけなんで、ただ僕が思う推奨の遊び方ですけど、やっぱその辺の思考が近い人で遊んでほしい。
そうですね。そう
ですね。
確かに確かに。
そうするとやっぱ最高のグラバー体験が得られるんじゃないかなとは思いました。いやこれはなかなかすごいですよね。
あとあれですよね、画期的なのは、
はいはい、
やっぱグラバーさんに対する信頼度。
あ、その話してなかったですね。
それが画期的なんですよね。
そう、悪いことできる、いいことできるって言いましたけど、
はい、
いいことしたら信頼度がグラバーさんに対して上がり、
はい、
悪いことしたらグラバーさんから嫌われていくんですよね、
はい、信頼度が下がります。
でも、
はい、
信頼度は上がってないと勝利点に直結する大砲とか、まあ、感染とか、
うん、
そういったものは買えないし、
うん、
信頼度が下がると、
うん、
グラバーさんから施設を借りることすらできなくなる。
そうですね、
パワーアップすらできなくなる、
はいはいはい、
そうそうそうそう、
これがまあ、ここがまあシステムってやつですね。
そうですね、
うん、ただこれ一回しびれたのが、あの赤瀬さん込みで、うん、あの私有した時、
はい、
あの最終ラウンドの最終交渉だったんですよね、
はい、
で
それもしかして俺がいたやつ。
あ、そうですそうです、
はいはい、
で、あの
俺と田中さんと赤瀬さんと、
そうそうそう、
はい、
手番で赤瀬さんの手番で赤瀬さんと交渉するっていうところで、
はいはい、
まあ詳しい説明省きますけど、
はいはい、
あのねここで赤瀬さんが裏切るわけがない、
は
い、
そう
みんな思ってたんですよ。
絶対だって裏切ったら大砲とか戦艦とか買えないもん。
なんだっけ、その3つ下がっちゃうのかな。この3つ下がっちゃったりとかしたら、
はい、
そのさっき言ってたいわゆる、
うん、
勝利点に結びつくものを買えない信頼度まで下がっちゃ う。
これはだから赤瀬さんの人間性云々じゃなくてルールの流れ上絶対ここでは裏切らない。
だから運大丈夫って、
そう、
あの思ってたんで、
全員が思ってた。
で、みんながそれで、よしよし、まあだから多分大丈夫と思って交渉してたんですけど、
うん、
蓋を開けてみたら、この一番ダメなやつ出してて、完全詐欺、相手に提示した交渉品を一切渡さず手元に戻しちゃうもんねっていう、で、信頼度が一回3下がったんですよね。
もう、
あ、そう、何やってんすか、うん、そんなことしたら、うん、あの、楽しいかもしれないけど、勝てないよ、うん、何やってんだよって、なったら、
うん、
その後、
うん、
まあ見ててくださいよとか言ってなんか、はい、この能力を使って信頼度1アップ、しかるのちにこれを発動して信頼度1アップ、ポンポンポンポンみたいな感じで信頼度をリカバリーしたんですよね。
そこもいいところですよね、
うん、だからその辺でうわー裏切られた、なんかそのいろんな意味で裏切られた、
あ、うん、いろんな意味で、
うん、だからまあこの辺信頼度をいじるっていう部分もめちゃくちゃゲーム的になってるんですよね。
そうですね、
うん、いやだからあー、こんなプレイもあるんで壊すなーみたいな。
そうそう、だからなんかあの一方通行じゃないんですよね、
うんうんうん、
いろんな方向から勝利に向かっていけるから、
うんうんうん、
いろんな戦術が楽しめるみたいな。
そうですね、うん、そう、あとまだ言ってないけど、その、うん、今言ってたこの、うん、この辺りですね、あのなんて言うんですか、ね、これ建物でしたっけ、なんて言うんでしたっけ、
施設、
グラバーさんの
施設の借用って感じ、
う
ん、
そうですね、
うん、
グラバーさんにゆかりのある施設なんですけど、
はいはい、
いろいろ手広くやってた方なんで、
うんうん、これがさっきおっしゃってたそのいわゆるワーカープレイスメントというか、まあ
ワーカーを置いて発動させて、うん、オファンを切っ端ですけどみたいな。
そう、
はいはいはい、
能力が増えていくというか強くなっていくというか。
そうですね、
うんうんうん、
これがだからそのゲームごとに、まあ、いわゆるそのドミニオン的な、
うん、
こうなんて言うんでしたっけ、モジュラーみたいな感じ、
そうですね、はいはい、
こう組み合わせをもうほぼ無限大に変えれるみたいな感じですよね、
は
い、
今回のこのゲームではこのアクションタイルを、これは8つですかね。
8つ選びますね。
はい、8つ置きましょうという感じで置いてって。
うん、で、まあ、もう毎回違うじゃないですか。
例えば分かりやすいのだったら、その、毎回最初、うん、ラウンドの最初の方に生産フェーズっていうのがあって、はい、十分の色の商品を増やすんですけど、はいはい、それをプラス1個増やしますよとか、
うんうんうんうん、
あとは自分の色じゃなくても好きな色の商品を1個生産しますよとか、
うんうんうんうん、
まあその代わりコストは高いですよみたいな。
はいはい
はい。で、この組み合わせによって、
はい、
ゲーム性がだいぶ変わるんですよね。
そうですね。うん、なんかその交渉をするにあたって、
はい、
その一応目標は勝利点を稼ぐことなんだけど、
はいはい、
道中として施設を借りたりしなきゃいけないんで、
うんうんうんうん、
まあそこで道筋が一人一人変わっていくと面白いかなって
。うんうんうんうん、
僕はあの初めてやったやつで好きだったのが、あの交渉をした時に相手が悪いずるい交渉をした時の保証、だから要は騙された人に
保険代理店かな。
です。あの、なんて優しいゲームなんだろうと思って、これがあることによって、怖くないんですよ。騙されても保険されるからと思って、ガンガン交渉がいける。
もうその人に悪いことすると保険が行くから、もう絶対交渉しないっていう話が浮
かぶ。あ、いや、もうなんか逆に、悪いことをしない。
悪いこと
だから、いいことしようみたいな感じで、だからこっちに得が大きくなった。まあいろいろあるんですよね、その勝利点の一番高い勝利点である感染のコストが1個下がるよとか。
はいはいはいはい。
なんか面白いですよね。
僕あれ好きなんですよ、あのほら、推奨セットってやつ。
あ、
あの、はいはい、ドミニオンにあるじゃないですか。
ドミニオン。
なんか、なん
だっけ、
サイズ変形とか。
はいはいはい。
うん、ああいうの好きで、うん、このグラバーにもなんかその推奨セットがあるんですよみたいな感じで見せてもらって、
はい、
あれやっぱいいっすよね、
はい、
まずあれで全部遊んでみようってなるじゃないですか。
なりますね、
うん、
一応最初に商人の基本っていうのをしてもらって、
はい、はいはいはい。
その後まああと 1,2,3,4,5,6 あの6つある、全部で7つあるんですけど、最初はあのそのニューゲームオーザーの方にも、
はいはいはい、
4つぐらいしますかとか言われたんですけど、全部入れたいですって。
素晴らしい。これはいいよ。
全部入れたいけどテストしてないんですって頑張ってテストしますって言って、
テストとかね。
テストして、はい、まあ、うん、いけるって感じになって、製品版には7つ入ることになったんで。
やった
ぜ。素晴らしい。これ、どうですか、なんか赤瀬さんが、まあ、この放送を聞いて、うん、まあ、買ってもらった方に、
うん、
そのまあもちろん基本セットまず遊ぶとして、
はい、
そのこれちょっと俺のおすすめだぜ的なやつなんかあります？
おすすめですかね。
うん、
やっぱり踊る交渉劇は安定して面白いと思ってます。
これはどういうセットなんですか？
あの交渉しないと始まらないので、
うん、
交渉大好きな人は。特にこのラジオを聞いてる方はゲーマーが多いと思ってゲーマー的な人はこれやると交渉が楽しめるんじゃないかな。
さっき言ったあの保険代理店もこれに入ってますね。
入ってます
ね。あー、なるほどなるほど。
でやっぱ名前のセンスが素敵なんですよ。黒い商談セットとか戸惑う印鑑セットとか死の証人セット、この間死の証人セットやりましたね。え、これ何が、どこら辺が市でしたっけ？
市の商人は、倉庫と造船所があるおかげで、
武器ね、
武器商人感が強くなるという
か。なるほどね。
なるほど。
あ、市の商人ってそういうことか。あとなんか、はいはいはい、あの生産がちょっとだけ苦しいんでしたっけ？
生産がちょっと苦しいのかな。
へぇー。え、このなんかネーミングセンスは、え、赤瀬さんですか？
でしょうですけど。
おー、素晴らしいっすね。
結構ギリギリでノリでつけただけなん
で。
ノリでね。いや、これは楽しい。
え、もうそのおすすめじゃなくて、個人的に赤瀬さんの好きなっていうのはあります？
個人的に好きな。
はいはい。
何かな、
実際これやってみてこんなことが起きたみたいな。
僕はね、この欲望の権利書が好きなんです。
どうですか、その悪そうな名前。
はいはい。
タイルの中に2枚だけ、
はい、
ゲーム終了時に、
はい、
あの紫枠の、製品版も紫だったかな、あの、ゲーム終了時にしか効果を発揮しない、
見たことない。
変わるタイルってのがあるんです
よ。へ
ぇー。これは、
たまにありますよね、そういうやつ。
はい。で、これ2枚しか入ってないんですけど、
うん、
この2枚が両方とも入ってるセットです。
ははー、なるほど、なるほど。
で、これあの、得点源が、
うん、
あの、はい、基本感染と大砲と小銃しかないんだけど、
うん、
それに加えてタイルからも入るので、
へぇー。なるほど。
そっちも考えたくなるんですよ。
だからなんかいわゆるそのボードゲーマー脳というか、
そうです、
あのいわゆるそのいろんな要素が入ったてんこ盛りゲーでも今どんどん増えてますけど、それに比べたらグラバーのこの得点システムって実はめちゃくちゃシンプルで、人によってはもしかしたらこれ毎回入れるぐらいでちょうどいいかもしれないです。
あ、
多分ねあると思うんですよ、その、あの我が家ではこのタイルは絶対入れずにはいられないよねとか、多分ね、お気に入りのタイル出てくると思います。
まあ、ちょっとややこしいんで、基本セットには入ってないですよね。
うんうんうん、
なるほどね。
で、まあ実際このセットはおすすめあるけど、
はい、
正直ランダムでいいんじゃないかな、
うんうんうん。
ランダムでも全然いいんじゃないかなって僕は思ってるし、
そうですね。
もうなんなら枚数が少なくても多くても全然成り立つので、
うんうんうんうん、
そこはまあ自由に遊んでもらえれば。
確かに。結局そのリプレイ性っていう話になってきたときに、
はい、
結局、あれなんですよね、その、将棋とか囲碁とかに比べると、どうしてもその、ボードゲームの、
うん、
まあ、さすがにその、戦略性っていう部分では、まあ、そこが浅いっていうとおかしいんですけど、
なんかそのボードゲームのリプレイ性ってどういう部分であるのかなって考えたら、やっぱこういうのってすごく大事だと思うんですよね。
そうですね。
遊ぶたびに新鮮な気持ちで遊べるとか、はい、うん、その一定の勝ち筋では毎回対応できない。
うん、そうね。
うん、それがやっぱ僕の求めるそのボードゲームのリプレイ性なんで、うんうん、いやー、これ系はやっぱ素敵ですよね。
そうです
よ、ね。
うん。
あとこれに加えて、
はいはい、はい。
こっちの。
あ、そうですね。
人物カード、協力者カード、
ね、先ほどちらっと説明しましたが、
あのようやくここに来れますけど。
言ってましたけど、この人たちの出る順番で全然違いますよね。
そうなんですよ。はい、同じ、例えば基本セットで始めてもいいんですけど、はいはいはい、協力者がやってくる順番っていうのが毎回ランダムなおかげで、う
ん、はいはいはい。
もう、ゲームとして全然違うものになっちゃうっていう。
はいはい、は
い。いいなぁ。これやっぱこう、いいっすね。夢があるな。カツラ、小五郎。
あれ、龍馬カードがないですね。
アブマカードはちょっとここに
下に隠れてるのか。ああ。
全部で10枚。
坂本龍馬、桂小五郎、高杉晋作、岩崎弥太郎とかね。
うん、
はいはいはい。
多分ね、でも馴染みがない人もいるんじゃないですかね。
そうですね。あ
の
正直。
この人とか、
うん、
この人、
うんうん、
まあ、これは長崎の、
うん、商
人なんですよ。はいはい、
へぇー。
これ、もしかしてもしかしてで聞くんですけど、
はい、
あの、ルールブックにもしかしてもしかして、この人たちのフレーバーとか書いてたりとか。
しませんよ。
ないのか。
しませんね。
あの、じゃあ、気になった方は調べろと。
そうですね。いや、
長崎の商人なんだ。
そうですね。調べるしかないですか。
へぇ、大浦系。この辺
なんかも、まあ、まさに長崎。
あー、この辺は、あれですね。
でも、長崎人は知ってるんですよ。
う
ん、
そうですね。フラバーへ、フラバーって言ったら絶対この名前見るからね。
見るからね、みたいな。
うん、リンガー亭、オルト亭。そうね、まあ、あと、弥太郎さんとかもまあやっぱ有名ですよね。まあ、
ね、
うん、グラバーツル。グラバーツルっていうのはあれ奥さんですか、これ。
奥さんですね。
おー、グラバーさんの、いや、これ、なんかいい女ですね、なんかね。
なるほどね。
そういう目線を美化してます
か。いや、いいなぁ。
いや、だからその、なんていうか、ガチガチのゲーマーもいろんな勝ち筋で楽しめるでしょうし、
はい、う
ね、まあなんかそうでない、プリプリナーだったっけ、
プリプリなゲーマー、
人たちも
プリプリなゲーマーって言わない
かな。あの僕の感覚で言えば、前も言いましたけど、僕はあの交渉ゲームってもうパーティーゲームだと思ってるんで、
はいはい、
他のプレイヤーがどういう交渉を持ちかけるかなとか、うん、その交渉を持ちかけられた時にこの人ってどうリアクションするかなとか、うん、割と僕それ見て楽しむタイプなんですよ。だから勝てないんですけど、はいはいはい、なんか思いつかない、自分が思いつかないような交渉を出してきた時に、あ、この人すげえなみたいな、なんか楽しいですね。
僕こうテストプレイする時に、はいはい、いろんな人たちに、まあ身近な人たちにしてもらったんですけど、はい、やっぱもうやる人によって全然遊び方が違って、
そうですね、
人によってはなんか一個二個しず黙々と
少
ない
個
数、
そう
っ
すね、
個数って出して、
個
数って出しても喋んない人たちだなみたいな。でもまあそれでゲームしてる人もいれば、
うんうん
う
ん、
もうなんかよくわかんないけどめっちゃもう5個も6個も、
そうそうそう、
数どんどん出して交渉しまってってワイワイワイワイやってる人たちもいて、
絶対損するよみたいな交渉して、で結果勝ってみたりね、
そうそう、
で勝つんだそれでみたいな。いやだから面白い、
何でもありなんだなって思えて、うん、まあ、それが逆に安心材料になったんですよ、僕的には。
そう
です
ね、
結構あのこう遊ばないと事故るとか、
うん、
こうみんなが気をつけてないと、
うん、
なんか面白くならないっていうゲームは、
うん、
面白くても、なかなか怖いんですよ
ね。なるほど、なるほど。
で、それが僕ちょっと怖かったんですけど、
はいはいはい、
テストプレイを今年に入って本当繰り返すようになって、本当いろんなパターンを見せてもらったんですけど、
はいはいはいはい、
結局どこに触れてもそう怖れることもなく、むしろどれでも成り立ってて、
あ、
これなら、とりあえず安心して届けられるなっていう感じになったんですよね。
なるほど、なるほど。
それは本当良かったかなと思ってるところ。
で、まぁ、あ、ちょっと細かいことですけど、先ほどちらっと言いましたけど、はい、そのなんかフェーズごとに、
はい、
その交渉フェーズは順番に交渉していくじゃないですか。
はいはい、
だけど、そのグラバーフェーズっつって、さっき言ったパワーアップみたいなことをやるときは、自由、はい、同時進行でいいよみたいな。
そうですね。
これってなんか結構画期的というか。
あ、僕ね、同時進行のゲーム大好きなんです
よ。あー、いいですね、僕もですね。
ダウンタイムって。
はいはいはいはい。
まあダメ、嫌いとかそういうんじゃないんですけど、
うんうんうん、
でもなければない方がいいものだと思って、
そうですね、極力消せるんだったら。
で、はい、このゲームの場合、
うん、
その全プレイヤー同時にすると雑にはなりますけど、
うんうん、
もうそこはいいかな、
うん、はい、
楽しめればいいかなっていう意味では
あの同時でもいいかな。
だからあれですね、うん、早い者勝ち要素がないから。
ないんですよ。早い者勝ちもなく、はい、品切れもないんです
よ。あ、そっかそっか。あ、だから同時でもいいよっていうことなんですね。はいはい、
同時にするためにそうした部分もあります
。あ、なる
ほど。そうですよね。まあ細かいこと言うと、なんかそのあいつがこれ取るならとかいうのはありそうだけど、うん、ね、もうそんなちっちゃいことはいいですよってことですよね。
ただ説明書にはスタートプレイヤーマーカーというのは交渉のために存在するんですけど、はい、それ以外のフェーズでも、はい、もし真面目に一人ずつやりたかったらスタートプレイヤーの順でやってもいいですね。
なるほど。
うん、あ、まあ選択ルールというか。
そうですね。
まあそこまでしなくてもいいんじゃないかと思うけど、
そうですね、
ガチガチに遊ぶ方法もありますよ。
は
い、まあ、それやったらすごいことになる。
まあそうですね。まあただそこまでめちゃくちゃ変わりはしない気がしますよね。その、それで選択肢が変わるかというと。
だから同時で選ぶってことは、はい、別に選んだけど、うん、あ、やっぱこっちにするって変えるのも全然自由って意味なので。
そうですね。
はいはいはいはい。
そこら辺は、まあ、プレイヤー同士で、まあそれはダメって言うならダメでもいいんですけど、そうですね、まあ、決めてもらえればな、
まあそこはアナログのいいとこですしね。
そうですね。
場に移る。
だと思います。
で、あと、うん、もう絶対言っとかないといけないのが、アートワークですよ。
そう。
もう絵が綺麗すぎる。
僕、あれ、ほら、試作の分の、このグラバーおじさんの顔がどんどん出てるやつをずっと見せてもらってたじゃないですか。で、いい意味で裏切られて、
うん、
これに変わったじゃないですか。
はい。
この絵、これですよね、はい、最終決定。
はい、ツイッターも見ていただいてもわかると思います。
で、これ、僕、もういつか言おうと思ってたんですけど、
言いなさいよ。
この、赤瀬さんの絵、うん、僕好きなんですけど、
はい、
実は、人物ももちろん魅力的ですけど、
うん、
僕、赤瀬さんの描く風景実は好きなんですよ。
ありがとうございます。
なんかね、いろんなところで、まあ、背景というか、まあ風景、この景色を描いてる部分で、
うん、
なんつうかこの色の優しさとか、
うん、
ほら、赤瀬さんの活動でコミックアート展とかされてるじゃないですか。
うん、
なんかで、ああいうのの、なんか絵を何回か持ってこられてたりとかしてたじゃないですか。うんうん、なんかすごくね、こう、細かいんだけど、うん、柔らかいっつったらなんとなくわかりますかね。
うん、
こうなんか、線がきつくない感じの、
うん、
で、この箱絵ですよ。
ね、
これ見たときに、斉藤さんと話したのかな、なんか、あ、このアングル長崎人知ってるっていう。
そうそうそう。生放送の時に言いましたね。
そうそうそう。で、この長崎人ならわかってる、この最高、グラバー園を見るときに最高のアングルなんですよね。
はいはいはい。
で、この遠くにこうなんか伸びていってる風景が見えるんだけど、
はい、
いやこれね、ぜひ見てほしいですね、この絵。
あなた昨日いいフレーズ言ってましたよ。
このパノラマ感の話ですよね。
そうそうそう。
こうなんか縦に奥行きがこうぐーっといってるんですけど、うん、この絵として見たときに、
うん、
なんか左右に広がりを感じさせる絵だなと思って、なんか地球って丸いねっていうのがこうわかる。水平線が
やばいですよね。
いや、だから僕すんげえこの箱絵が好きなんですよ。
はい。
なんか、良くないですか、この縦長なんだけど、横に広く見える絵。
はい。
なんか、意外とないなぁというか。
照れますね。
いやいや、まあ、本当この絵が好きで。
でも僕絵描きなんで、
うん、
そうですね。本当はどっちかというとそっちが本職なんですけど。
いや、だから本当はプロを褒めてるから、まあ、愚かな行為はあるんだけど。
いや、まあ僕はここが好きだっていう話をしてるだけ。
そうですね。
よくできたね、赤瀬くんとは言ってない。
そうですね。
そうそう。
あと僕はもう生放送で言いましたけど、この箱を持って実際このアングルが見える場所に行って、うん、ほほーこれかーっつって実際ね。
実際は見えないですよ。う
ん、あれ見えないですか斉藤さん見えるって豪語してましたよ。
だ見えると思うと思うんですけど、実際行ったら違うことに気づくと思います。
はいはいはいはい。
あ、これはやっぱり写真じゃなくて絵じゃないですか。
なるほど。
絵は嘘がつけるんですよ。
はいはい、
僕まあ、実際グラバー園にも行って、学芸員にも話を聞いて、
い
ろいろこう、検討したんですよ、
はい。
で、一番よく見える構図ってのは、
はい、
写真では存在し得なくて、
は
い、自分で、この、いろいろ微調整していくんですね。
だから、
なるほど。
で、
いや
この中には、もう実際当時の幕末のグラバー邸にはなかったかもしれないものと、あったものと、はいはい、結構混在させてわざと書いてます。
へ
ぇ、いろいろ考えたゆえなんですけど、例えばですね、石畳ってのは、
はい、
多分幕末当時はなかった。
えぇ、
ただ、グラバー園の、
そうなの
イメージとしては石畳は強いんですよ。
確かに確かに。
で、これ学芸員さんとも話したんですけど、それだったらここをね土にしたらリアルかもしれないけど、石畳の方がそれっぽいさというかインパクトとか、
そりゃそうだ。
こっちは強いよねとか。
リアルとリアリティの違いってや
つ。そうそうそう。その辺をいろいろ検討して書いたゆえにめちゃめちゃ時間かかってしまって。
なるほどね。
いやそれがやっぱ伝わってきますよ。なんかそんな
ヒーヒー言ってましたもんね。
もう最初にこのパッケージから始めたんですけど、うん、もうこれに時間かけちゃう。
いやでも、わかりますね。なんか
いや本当
にいいと思う。ぐらい、ね、やっぱそれ、
なんかあの、うん、ほら、ユーロゲームの、まあ、昔からある箱絵、うん、やっぱ箱絵素敵っていう話もあるじゃないですか。
あります、あります。箱絵で選ぶみたいな
こともありますか。あれとはまたでも違う路線の、でも今までの国産のゲームにもなかった上質な絵だと思うんですよね。
これだからあれじゃないですか、これからの新しいスタンダードになってくるんじゃないですか。
ちょっと赤瀬さん、これは
他の絵師が
今後もね、なんか国産のゲームでも、おやおや赤瀬さんに絵を頼んでみようかなみたいな、話出てきてもおかしくないと思うんだよな。
あと細かいですけど、プレイボードの、さっきのあの協力者カードあったじゃないですか、人物カード。あれを置く場所のところとして、その、石畳に人影が描かれてるんですよ。
あ、それは
かっこよくないですか、これ。
僕じゃなくて。
あ、違う。
ゲームゾーダ
ー。あ、そうなんですか。
おー、
やりますね。
これはですね、はい、本当僕、うんうん、まあもちろん絵も描いてゲームを作ってるせいで、うん、その、せいでって言ったらですね、はいはい、おかげで、
おかげで。
本当にニューゲームゾーダーさんと、はい、すっごいやりとりしながら、はい、ギリギリまで制作に関わってることになったんですよ。
はいはいはい。
やっぱそのおかげもあって、はい、もう本当細かいとこまでお互い言い合う感じで作ったので、やっぱこれは、まあ、ちょっと同人で自分で作るのとは全く違うなっていうのが、デベロップって言いますかね、
はいはいはい、
開発ってものの、まああの、うん、企業が出版社として行う商品開発の、うんうん、まあ、真面目さというか、
うん、
細かさというか、
はいはい、
とにかく力量みたいなものが、うん、まあ、お互いですね、とにかくかけたんで、
うん、
本当にその細かい調整を繰り返したゆえみたいなところがあるんですよね。
これ今気づきましたけど、ボードには一切文字がないですね。
あ、
そうですね、数字はあるけど、
はい、
ああ、そこもなんかこだわりが。あとね、平さんも生放送で言ってましたけど、カード裏ですよね。
カード、やっぱいいよ。
交渉カードのカード裏が、
これも僕お気に入りな
んです。これは素敵です。テーブルと椅子になってるんですよね。
いいよ。
はい。ここで商談を行うんだぞっていう。うん、
絶対ここに商品コマ載せないとダメですからね。
置かない人がいるんですよ。まあそれはこっちのね、説明不足なんですけどね。
僕の目の届くところでもそれやってたら、アッパーを。
いや、まず靴で言
う。欲しいって気持ちあるんですけど。
いや、もうね、これを見た瞬間、あ、ここに置くんだなって、うん、ね。
そうですね。
うん
僕もすごいこだわりが、やっぱり、どうしてもね、クリエイター気質なものがあってあるんですけど、やっぱニューゲームゾーダーさんもすごいこだわりがあるんですよ。
なるほど。
なので、もう本当、こだわりのぶつかり合いというか、
はいはい、
いや、ね、
そういうことすると商品ってこう、なんだろう、磨き上がっていくんだなっていう。僕自身もその、開発っていうものを、まあ、真面目に体験したことがなかったので、
はいはいはいはい、
すごい勉強にもなって、面白かったですね。
いやー。お疲れ様でした。もうあれですか、こう、赤瀬さんの、だから制作段階ではもう手を離れたというか、もう完成したと言って大丈夫。
そうじゃないかな。
かな、あれ
何が来るかわからないです
よ。嘘でしょ。
まあ、ちゃんと出るまではね。
うん、
そうなんですよ。とか言って出なかったらやばいですけど、出るんですよね、これ。
で、出るって聞きましたよ。
いやいや、もう出るでしょ。
5月の
5日と6日
です。5日と6日、はい、東京じゃねえや、なんだっけ。ボードゲームマーケット。なんかおかしいです。ゲームマーケット。
ボードはいらない。うん、ゲームマーケット2018、春です、
ね。春か。はい。で、発売、先行発売という形になるんですかね。
そうですね。先行版っていう形で出版されて、
うんうんうんうん、
まあ、それ次第で、また、普及版というか、一般販売につながるのかな、うんうん、
なるほど。
僕知らないですね、その細かいこと。
ああ、そうかそうかそうか。
かな
で、あの、これ、勘違いしがちなんですけど、ニューゲームズオーダーさんから出るので、
そうです、
ニューゲームズオーダーさんのブースでしか買えません。
ニューゲームズさんに言ったら、でも、博士さんの笑顔が見れる。
そうそうそう。でも、あれですよね。
いい笑顔してるはず。
なんか、あの、うん、
はい、
その場にいらっしゃるじゃないですか。
はい。土曜日に行きます。
はい。なんか、あの、確か大阪ではブルーノ・フェデッティさんは操り人形を買ったら箱を
サインしてくれた。
赤瀬さんは
そんな振りですか。いや、もう本当、何でもしますよ。僕、あの、グラバー売るためなら何でもします。
何でもします。
妖精さん探しを歌えと言ったら。
うん。現場の会場で歌ってください。
そこか。
愛を払ってやつを。
いやでも。
なら買うとか言われたらちょっと心が動く
かもしれない。いやいやいや、
届けたいんですよ、やっぱり。
楽しいですね。
いや、そうですよ。
え、このなんか、先行販売の分はなんか、はい、なんか特別なんですか？別にただ先に買えるっていうだけ。
多分先に買えるってだけなんじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
特に買わしたら
なんかあるかもしれないけど。
ああ、じゃあその辺は、
どうアナウンスあるかわかんない
ですけど。後日、楽しみにという、はい。お値段がおいくらでしたかね。
値段が4800円。
で、予定価格って書いてますね。予感。
まだ予感。
はい。ツイートで。
多分、それで確定じゃないかなと思います。
いや、これはでもこんだけ入って、これ変だし、ボードゲーマーので言いますけど、
はいはい、
このタイルの大きさも製品版とほぼ変わらないんですよね。この大きさのタイルが、これだけ組み替え式で入ってて、
うん、
で、カードがこの量入って、で、木駒の量がものすごいです。
そうですね。商品、ね、
だったかな。商品駒も一色25個に増やしたんで。
うんうんうん、一色25個かける5ですね。
それだけで125個。
はいはいはい。
この量のコンポーネントで、はい、で、まあゲーム的にもまあ今日話したような、
うん、
何かの真似じゃない本当のオンリーワンのゲームになってるので、
うん、
まあこれはちょっといろんな方に遊んでほしいですね。
そう
っ
すね、
うん。
だからもう届けたいなっていうのが一番の。
そうですね。
僕の気持ちとしては、
はい、
これ日本初のボードゲームじゃないですか、オリジナルの。
はいはい。
で、そういうのを、まあ届けて、
うん、
日本人がこういうのを作って、うん、売っていく流れみたいなのを、
そうですね。
もともといっぱいありますけど、うん、ゲームゾータさん特にね、こうやってますし、
はい、
最近他のとこからも出るじゃないですか。
はいはい。
出ますね。
この流れに僕も、
うん、
一役買いたいなって気持ちもあるし、あ、はい、まあ、ぜひ遊んでね、欲しいなっていう。
うん、しかも、どうですかね、世界的に見てグラバーさんってどれくらいの知名度なんですか？
知らないんじゃないですか？
いやいやいやいや。
世界だとどうなんだろう。
知らないことはないんじゃないですか？
いやでも意外とわかんないですよな、だから。
ちょっと歴史マニアぐらいだったら、幕末マニアぐらいだったら。
だから、もしかしたらこう、もし海外で売るんだったら、なんか、逆に長崎とか、
ああ、そうです。
の方が知名度が高いのかもしれない。
坂本龍馬の方があれなのかな？
龍馬はでもどうだろう。
もっと知られてない。
国外じゃ微妙かもですよ。
なるほど、なるほど。
うん。長崎っていう地名は結構やっぱ、
いや、そうですね。
あれで、出島とかももしかしたら有名かもしれないですね。
まあ、
うん、
ほら、例えば、ウベロゼンベルクさんとかが、
はいはいはい、
作ったりしたのは自分の地元を、
おー、そうでしたね。
あ、へぇー、あるのかって、そうなんですか。
そうらしい
ですね。そういうのってやっぱボードゲームによくある話ではあるんですけど、まあ、作りやすさもあるし、愛着もあるし、
そうですね。
なんかすごいそういうのってボードゲームに合うじゃないですか。
そうですね。
だから、まあ、僕、とりわけ長崎好きってわけじゃないんですけど、
はいはい、
嫌いってわけじゃない。
いや、好きです。
普通なんですけど、
はいはいはい、
普通の中でも、そうやっても長崎をテーマにしちゃう。
はいはいはい、
長崎をちょっと、ね、アピールしたくなる気持ち
で。わかりますよ。なんか滲み出てる。
ね、ついやっちゃってる。このついやっちゃってる感が、
いいっすよ。
ボードゲームっぽくもあるのかなっていう。
うん、やっぱりね、その愛があるものと愛がないものってこう、うん、嘘はつけないというか、
そう、
この見てる人間、遊んでる人間には分かるんで、
分かる、
ああ、こいつのはなんとなく作ったなとか、
うん、
金儲けの時のために作ったんだなとか、そういうのはやっぱ透けて見えるんですよね。
うん、
やっぱこのボードゲーム愛と、なんか楽しんでほしいっていう部分とか、
うん、
そういうものがまあ遊べば絶対ビンビンに感じれると思うんで、うん、
はい、
まあ楽しみでございますね。
でございますね。
うん、
あ、なんか、よろしいですか？言い残したこととか、
まあ、いっぱいありますけど、いいですよ。
そうですね。
今回に関しては本当に。
ひとまずはね。
ひとまずは一旦ね。
うん、
はいはい。また、次回来ていただいた時にでも話していただいても、
ね、は
い、
今度発売した後とかにも。
そうですね。
今度遊んでもらった後に言えることもあるのかな。
そうですね。だからまだルールの細かいところが言えないので、あ、言えないっていうか、
言ってもいいですけど、
言っても伝わらないので。
わかんないですからね、
は
い
は
い。
遊んでもらって、あとはもう戦術論とかね。
そうですね。なんせあれなんせ
わかんないです。
あとリプレイとか。
僕だってまだ製品版見てないからね。
そうそうそう。
僕も見てないんです
よ。そうそう。てかまだこの世に生まれてないかもしれない。
ちょっと製品版が届いてから、はいはい、もう舐めるようにこう、ボードを舐めたりとか。
舐めるように舐めてんじゃんか。
もうその、ゲームデザイナー風にしてますけど、うん、実際評価が出てからじゃないと何も言えないっていうか、
そう。
偉そうなこと言ってもしょうがないと思って
ますよ、はいはいはい、
やっぱり。なんかこう、もし評価されるんだったら、いいけど、うん、まあもしかしたらね、
うんうん、
で世に出てみたらね、あれ
かもしれない。いやいや、まずカッパラパーティーは評価されてますからね。
そうですか。
いやいや、もうめっちゃ神ゲーってツイート見ましたよね、赤瀬さん自身も。もうすごいですよ、あの人気。
やっぱその怖さはあるとは思うけど、はいはい、いや僕はでも期待してます。
いやもう絶対。
なんかね、うん、今の時代にこのグラバーっていうゲームは、うん、うわ、こんなゲームまだあったんだっていう。
うん、なんかドイツゲームだから本当に家族でもできる、うん、
はいはいはい、
ね、ワイワイやって
るんですね、うん、そうですね、そうやって遊んでもらえたら嬉しいですけどね、
うんうんうん、
いやー楽しみですね、5月が、
はい、
はい、
ね、早く5月なんでかな、
めちゃめちゃ緊張
します。お母さんなんか壇上に上げられたりとかしないんですかね。
何の壇
上それはもうあれか、秋になってからですかね、ゲームマ大賞とか、そんなうんぬんかんぬんの話になってからですかね。
ダブル受賞的な話ですか。
ダブルって何ですか。
いやだからその、
あ、そうか。
こっちも取って、なんか2階級制覇みたいな。
ゲーム賞はまた全然別のものですしね。
あ、いや、それとプラスゲームマ大賞に。よね。
まあまあまあまあまあ。
まあまあまあまあまあ
まあ。まあまあまあ、楽しみにしております。
はい。じゃあ、よろしいですか、本編は以上で。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お便りのコーナー。
ポンポンポンポンポン。
まぁ、お便りが届いております。で、まぁ、一応ゲームマの話ってことで、ちょっとグラバーとは関係ないんですけども、これ過去にね、あれですね、ゲームマ大阪の感想会ですね、
はい、
をここでお医者さんで話しましたね。
はいはい、
それを聞いての感想ですね。
ん？ああ、なるほど。
感想会を聞いての感想お便りが届いておりますので、
はい、
読まさせていただきます。
はい、
ラジオネーム藤谷さん。
はい。
はじめまして。いつも楽しく拝聴しています。
どうも、はじめまして。
私は先ほど前、あ、
はい。しっかり。
私は1年ほど前からボードゲームにハマり出した48歳の主婦です。
おお、はい。
先日、初めて20歳の長女に連れてきてくれるように頼み込んで、うん、ゲームマーケットに行きました。
おお。
そして朝一にトリックと怪獣も並んで買いました。
なんだって、
はい、はいはい。ただその時は、後ろにたくさん人が並んでいて、声をかけられませんでしたと。
おお。
はい。で、娘に、一つぐらいゲームを買おうかなって、あ、娘さんが、その二十歳の娘さんが言い出して、
うん、
最近娘さんは麻雀を覚えたようで、
お
ぉ、麻雀拡張ゲームっていうのがあるらしいよ。
おやおや、
ぐるっと回って戻ってきましたね。
おやおや、はいはいはい。
麻雀拡張ゲームを、求めて、まあその時行ったら、もう拡張ゲームの方は売り切れてた。
うん、え、ああ、麻雀拡張、ああ。
厳密に言うと、斉藤さんが早く引っ込めてしまった。でも斉藤さんが、
ね、斉藤さん何やってんだよ。
いや、で、ね、赤瀬さんからしてみたらふざけんなって話ですよね。
いや、ふざけんなとは思わないですけど、
はい、
振り返ったらいなかったですね。
ねえ、
びっくりしました。
結構早い段階で締めたからね。
赤瀬さんはもう朝から晩までずっとブース、
まあ、
ブースに
いることがありますからね。
結局この方買えなかったってこと？
麻雀拡張は買われてない。
なんてこった。
悲しみですね。
はいはいはい。はい、
で、まあでもね、結構いろんな、花咲ポンとか、タギル論理とか、リキュルザゲームとか、結構有名どころを買われて、はいはい
はい。はいはいはい。
まあそうですね、いつもはゲームはアマゾンさんで買うことが多いので、こうやって並んで買うと特別な達成感があるんだなと、久しぶりにワクワクできましたと。来年もまたゲームマーケット大阪に行きたいなと思っているので、その時にはぜひ直接斉藤さんに話しかけたいですという。
なるほど。
はい、アートワークのヨグゲームさんに行ったらね、赤瀬さんにも会えますんで、ぜひヨグゲームさんにも。
そうそう。
はい、皆様、お体に気をつけて、これからも楽しい会話をお聞かせくださいませ。ということで、藤原さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、なんか僕はゲームマンまだ未経験ですけど、こうやって直接ね、買いに来られる方と、 お話ができるというか、
もうそれがメインみたいなもんですよ、もう。
ああ、やはりやはり。
っていうか、はい、毎回出ないですからね。
そうですね。
耳が痛い。
やっぱりあれですね、その、今回はだから、その、春は、
はい、
もうニューゲームズオーダーさん行って、うん、ヨグゲームに絶対寄ってほしいですね。赤瀬さん買いましたよって。
それ嬉しいかも。
うん、
い
やだって、変な話、その、まあ、ニューゲームズオーダーさんが物流されるんで、いろんなとこで買えますけど、うん、やっぱその、赤瀬さんに、まあね、もしかしたらサインも書いてもらえるかもしれないし、
いやいやいや、
その、赤瀬さんに、のいるとこで買える機会はもうこれしかないわけだから。
そうですね。あの、まあ、
ぜひ行ってほしい。
あの、手が空いてる時にね。
そうですね。
ちなみにブースって遠いんですか？
遠いかも。
ニューゲームズオーダーとヨグゲームって。
うん、ああ、隣にしてくれないですかね。
隣
に
してくれない。ニューゲームズオーダーさんってここじゃなかったかな
ぁ。
ああ、赤瀬さんは
今回あれだ、すっげえ不思議なあれなんですよね。A が、なんか企業ブースで、はい、こっちがその、なんですか、一般ブース、うん、
結構分けられて
る。こうなるっていう話なんです
か、左右に分かれてる。
うん、
あ、へ
ぇ遠いよ、これ。
あ、でもまあ、ぐるっと回って。
なんかなんないですかね。
いや、ぐるっと回って、どうせ回るでしょ、皆さん。
別にうち来なくてもいいんですよ。
いやいやいや、ぜひ。
来なくても僕らは買いますから、
ね。ぜひ行ってください。
間違って買いに来ても、うちには売ってないよっていう。
あ
そうそう、ま
あ、
それはそうですね。
おそらくそれはないだろう。
先に、ヨグゲームさん行っても、あれですから。
うん。うんおー、いいっすね。なんかでもこう、ヨグゲームさんになんかこう、代わりのなんか、わら人形みたいなの置いといて、
あ
販売人形みたいな。そうです。
赤瀬さんは、
赤瀬さんはニューゲームズオーダーのところに、なんか、実はさっきのやつが赤瀬さんだった、みたいな。
可能性はありますね。
バッカもあれがルパンだ、みたいな。
そういうのも、
いいですね。はい、じゃあ、お便り紹介しましたので、はい、今日は、フジアンさんに、
はい、
特製ステッカーを差し上げたいと思います。
おめでとうございます。
フジアンさんは特製ステッカーをご希望の場合は、もう一度、このメールの方にですね、はい、本名とご住所を書いて送ってください。
うん、
送ってください。
はい。
お願いいたします。
じゃあもう、フジアンさん、じゃあゲームマーケット大阪来てたってことは、まあ多分買われたってことは多分お会いしてるんですよね。
うん、
まあ、そう。
最初に並ぶとね、ちょっと並んでるときは声かけづらいです
よね。そうですね。
そうそうそう。
後ろがいるとね。
うわぁ、ほんとちゃんとブースにいればよかった。
ただし、後ろに行きすぎると、もしかしたら買えないかもしれないから前に行くっていうね、
うん、
ジレンマですね。
そうですね。ボードゲームだけに。
そういうの感じ。
はい。番組ではお便りを募集しております。おしゃべりサニバのツイッターアカウントの DM か、もしくは、Gmail、おしゃべりサニバgmail.com、シャーは SHA でございます。読まれたら、毎回1名様にステッカーを差し上げますので、どしどしご応募くださいということで、はい、以上です。はい、お便りのコーナー終わりまして、あのコーナーいきますか？
はい。
ホットゲームインマイヘッド！
ヤッホー！
締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ！今日は誰だ？俺だー久しぶり。
あ、久しぶりですかね。
な、気がする。
うん、なそんな気がする。
はい、私、砂川が紹介いたします。
は
い、ということで。
タイトルは何ですか？
花坂ポン！はい。
僕、この砂川さんのこの花坂ポンの言い方好きなんですよ。
あ、ありがとうございます。
もうだいぶ浮かれてんなっていう感じが。
僕だけですよ、このゲーム、こういう風に言うの。はい。いや、この花坂ポンはですね、
はい。
おなじみ、いかがやさんから出されたゲームですね。
はいはいはい。い
かがやさんといえば、これも4作目だそうです。
おー、
はい。で、毎回ゲーム、まあ大阪で出されてる。
うん。
まあ関西で、関西の方なので。はいはい、あとはもう、もう僕から説明するあれじゃないと思うんですけども、
うん、
イカとリニョリとオケイのいかがわしいラジオ。
はい。
ね、ポッドキャストされてる方ですね。
はい。
はい。で、花坂ポンっていうのはどういうゲームかと言いますと、敵は大将です。はい、はい、うん。あ、だから、グラバーの次の時代ですね。
なるほどね。おー、綺麗に来ましたね。
はい。はい、巷では、やれ、舶来品だ、西洋諸国だと目まぐるしく時代が移りゆく中、あなたは人知れず、本当にちょっとした不思議な力を持っていました。
ほう。
そして人知れず、この人知れずってところがいいですね。
うんうん、
その力を競い合う催しが開かれたのです。さあ、 枯れ木に花を咲かせましょうということで、うん、あのプレイヤーは花咲か、花咲かじいさんの末裔になります。
うん、
そしてい
い設定だ、
どの末裔が一番ふさわしい本物の末裔かということで、うんうん、あの競い合うわけですね。うんうん、花を咲かす花咲かし勝負を。
はいはいはい。
で、ですね、これまあ細かい説明はいたしませんが、このゲームの素晴らしいところは、はい、5ラウンド制になってるんですけども、5ラウンドの勝利条件がもうすでに見えています。
うん、
ゲーム最初から。なので、このゲーム、ラウンドごとにカードが配られて、ラウンド中にカードを増えることはないんですよ。特殊能力で交換することはできるんですけども、でも交換しても基本的には減ったりとか、絶対増えることはないです。
へ
ぇー。ラウンド中には。はいはい。なので、こういうのってほら、運ゲーってなっちゃうじゃないですか。もう配り順、配り運で。最初のカードの構成で、目標勝てないじゃんみたいになると思いきや、うん、大丈夫です。あなたの配られたカードはどれ一つとして無駄なものはない。だからラウンドの勝利条件が分かってるんで、うん、このカードだったらこのラウンド取れるからここで頑張ろうとか、準備ができるんですよ。
なるほど、ね、はい、なるほど、はい。
だから1ラウンドで用意した花ゴマも、あの3ラウンドで生きてきたりとか、
うん、はい、
することができるんですね。
なるほどね。
で、まあ、あの、花ゴマをいっぱい取り合って、花ゴマが多い人が勝ちですよっていうのが一つの勝利条件。花ゴマですね。うん、この花トークンを取り合ってね。
はいはいはい。
各色の、赤い花ゴマを一番多い人が、このラウンドの勝者ですよとか決まってるわけですね。と、もう一つ、花の輪数っていう概念があるんですよ。
うんうん、
これは何かというと、このカードを使って花ゴマの桁数を増やすことができるんですよね。うん、1万倍。とか、はい、さらに1万倍とか、はい、だから花駒を1輪持ってる人が1万倍にしたら当然1万輪ですよね。さらに1万倍すれば1億輪ですよね。さらに1万倍すれば1兆輪。ちなみにこのカード裏がちょうど、表は 花カードだったりするんですけど、裏がちょうどゼロが4つ書かれているカード、はい、だから1万倍するときはこのカードを、まあ、手札から4枚捨てるんですよね。4枚捨てて4枚中1枚を裏返して、私は1万倍しましたよっていう目印としてつけるんですよね。
あ、これだからあれだ、砂川さんの好きなカードの表と裏に意味があるやつだ。
そうです。なんで棒読みなんですか、
最後。あ、いやいや、びっくりした。そういうことなんですね。
はい、そうなんですよね、はい。で、このゲームは見た目可愛くて、もうアートワークがめちゃめちゃ可愛いです。
うん、素敵
な、はい。見た目可愛くて、花ゴマも超可愛くて、めっちゃね、なんかあの、大人、あの女性も子供もよっといでって感じの雰囲気醸し出しつつ、あのルールはめっちゃ厳しいですよ。
そうなんだ。
あのこの花駒がすぐなくなるんですよ、ストックから。
なるほど、ね。
ストックからなくなったら自分以外の一番多い人から奪い取るんですよ。
へー。
これがまた厳しい。
へ
ー。で、奪い取るルールが自分以外の多い人の花の駒数じゃなくて輪数なんですよ。
そっちを取るんですか？
はい。だから、花駒は5個。花ゴマは1個の人がいたとしても、うん、1個の人が桁数を増やしてたら、うん、この人は1万輪なので、花ゴマ5個から取るんじゃなくて、1万輪のこの1個を取っちゃう。
実際の数から取っちゃう。
そうなんですよ。だから桁数を、ね、ここがね、桁を増やすっていうのはコストも高いし、うんうんうん、効果も高いけど、デメリットもありますよ、みたいな。
なるほどね。
タイミングが難しいんですよ。はいはい、
へー。
ここにいる皆さん、まだ誰もやられてないんです、僕以外。
あ、そうですね。
はい。
う
ん、なので、またいつかやってから
はいはいはい、はい、
お話ししましょうか。
へー、
もうね、超面白いです。もうぜひバカな数字を叫んで、まあね、なんですかね、花駒を手に入れた時は、2億輪とか、5兆輪とか、3系輪とかいうふうにね、ぜひ、リースを叫んで。
デザインされたのが、
グループで皆さんでデザインされた。
皆さんでや
った。イカガ屋さん、皆さんでデザインされた。
イラストってリヌイさんが描いてるんですか、これ。
そうなんですよ。
なんだって、はい、こんな達者なの、
はい、はい。
すごい。
びっくりしましたね。
ははー、なんかこの大正ロマンのね、
はい、
デザイン、すごいじゃん。
本当に、これは、
はいはい、
なんていうんですか、その、アートワークショーっていうのがあったら、はいはい、絶対大賞取れるぐらい、めっちゃ綺麗じゃないですか。どうですか、プロの漫画家さんから見て。
いや、こんな描けないですからね。
綺麗ですよね。
そうなんですか。
いや、描けると思うけど、でも綺麗ですよね。いや、ほんと好きなんです
よ。この僕、この商品感が最近、しっかり作られてるのが、すごいなっていつも思ってて。
この箱をね、
イカさんね、はい、買いに来られたんで、うちのブースに。
あ、来られたんですね。
はい。名札下げてたんでご挨拶して。
はいはい。
いや、なんかすごい人当たりのいい人で。
そうですよ。
なんか僕緊張しちゃってたんですけど。
はいはい。
やっぱ、あれですよ。有名人に会っちゃったみたいな。芸能人が来ちゃったみたいな。
だから、それ全部ブーメランですから、もう何回も言いますけど。いやいやいや、向こうもそう思う。
ちょっとドキドキしちゃう。
まあ確かにイカさんは有名人ですけど、赤瀬さんも有名人。
めっちゃ言い方だったな、まあ、さん、全面的に同意です。
はい、
だって僕がブースに買いに行った時は、まあ忙しくて話せなかったけど、後で、小走りでかけてきてくれました。こんなことしてくれるんすかみたいな。で、まあ、そこそこ長い時間立ち話したんですよね。いや、あれ面白かったよ。まあ、半分ぐらいは、砂川さんなんで来ないんだみたいな話をずっとしてました。
よろしいですか？
はい。
花咲かボンでございました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、終わっていきますか。
はい。
はい。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また、お会いいたしましょう。
はい。
お届けしたのは砂川と、
赤瀬ヨグと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。